はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今日はですね、12月9日なんですが、昨日12月8日がですね、我らが大将ジョン・レノンの命日ということでございまして、最近はちょっとポール・ビーキ甚だしいというですね、声も聞こえておりましたので、ここらでちょっと気合を入れてですね、ビートルズのもう一人の巨人、ジョン・レノンの特集について、ちょっとやってみようかなと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか？甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること。 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
はい、改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本篤史です。
今日はですね、まあ、12月9日なんですけれども、昨日ね、12月8日が、我らジョン・レノンのこう命日ということでございまして、まあ、最近は、まあ、特に今年はね、ポール・マッカートニーの来日だの、新作だのといって、まあ、そもそも私はポールのファンなので、ポール・マッカートニーだらけの、1年だったわけでございますけれども、忘れちゃいけません。やっぱりビートルズはレノンとマッカートニーがいてのビートルズだったわけで、この日ぐらいはですね、もう一度ジョン・レノンのことをしっかり思い出してね、そして魂に彼の音楽を刻み込まなければいけないということで、この番組でも、多分他でも結構やってると思うんですが、ご多分に漏れず、ジョン・レノン特集を行ってみようかなと思います。1曲目ですが、最近 CM なんかでもなんかかかったりするかな。これもう結構有名な、もうスタンダードとなったような曲でございますけれど、ジョン・レノン、プラスティックのバンドでですね、パワートゥーザピープルをお聴きいただきました。この曲は1971年のシングルで、全米11位、全英6位まで上がる、まあ、スマッシュヒットになった曲なんですけれども、ジョン・レノンは、ビートルズ解散した後にですね、ジョンの魂というですね、まあ、容態はジョン・レノンというアルバムなんですけれど、まあ、それをね、出して、すごくこう、なんて言うんでしょう、研ぎ澄まされた。もう本当にシンプルなメロディーとシンプルな演奏と、そしてシンプルな言葉で、自分の思いとか思想をね、どこまでも贅肉を削ぎ取ったような音楽で突き詰めるという、まあ、まさに精進料理のようなですね、音楽の世界にこう突入していって、それが非常に、当時のね、まあ、1970年という、こう、時代の気風と合いまして、大絶賛を受けたんです。まあ、そのアルバムのセールスという意味では、そのポール・マッカートニーに比べたら、ジョン・レノンは、まあ、当時はね、ややこう、下の、まあ、ランキングに位置するような感じだったんですけれど、まあ、その評論家筋とか、それから、まあ、コアのロックファンからは、これこそロックだ。ね、という感じで、ジョン・レノンは、そのビートルズを解散することによって、株をね、一つも二つも上げたような感があったんですね。で、まあ、すごくラジカルな、どういうのかな、活動も、結構やっていて、特にこの Power to the People なんていう曲もですね、労働者を立ち上がれ、民衆に力をみたいな感じの歌で、結構ね、聴き手を選ぶような、まあ、社会風刺というか、社会性の強い曲を発表していくので、まあ、そういった部分が、そのいわゆるノンポリのポップスファンからは敬遠されるような部分になって、それがセールスと、まあ、結びついてね、ポール・マッカートニーよりは、まあ、売り上げとしては下になったような部分があったんですけれども、まあ、そういうクロート筋の評価は上がる一方という感じで、ジョンはそういうソロ時代をね、歩んでいくことになるんですね。まあ、その、彼のその社会性というか、そのラジカルの部分をまあ象徴したような一曲が、まあ、先ほどの Power to the People でした。で、まあ、なかなか気難しい方だったようで、そのビートルズがね、その解散した1970年から、まあ、兄弟に倒れるその1980年まで約10年しかソロ活動は行っていないんですけれども、まあ、そのパートナーである小野陽子と、 まあ二人三脚でやっていくんですけれども、まあ、途中でこうその関係に危機が訪れたりですね、アルコールに溺れたりだとか、結構波乱万丈な10年間を送るんです。で、まあ、このジョン1970年代前半の頃はもうがっつり小野陽子と思想もそれから講師ともにね、タッグ組んでやってた時代なんですけれど、ちょっと、なんて言うんだろう、ジョンと陽子の心が離れていくような時期が70年代の、中盤に訪れます。で、まあ、すごくそのラジカルな音楽性を追求していた最初の年代から比べると、どちらかというと音楽的にというか、そのミュージシャンとしてのジョン・レノンが戻ってくる時代が数年ございます。で、僕はまあ、ジョン・レノンの一番好きなアルバムは1971年のイマジンというアルバムがもう一番素晴らしいと思っているんですけれど、個人的には次の、次おかけするアルバム、マインドゲームズというアルバムがございますが、このアルバムがですね、実は隠れ、ファンというか実は好きな一枚でございまして、あんまりそのアルバム評ジョンのね、ディスコグラフィーの中ではパッとしないっていう風な位置づけにされてるんですけれど、結構そのミュージシャンジョン・レノンの魅力っていうものが随所に詰まったいいアルバムなんですね。なので今こう何も考えずにジョン・レノンのアルバムを引っ張り出してくるとしたら、なぜかこのマインドゲームズがいつもこう、触手が伸びるというかですね、まあ、いうアルバムなんですけれど、次はそのマインドゲームズから1曲かけてみたいと思います。まさにタイトルトラックでございます。1973年、アルバムマインドゲームズよりジョン・レノンでマインドゲームズをお聴きください。はい、ジョン・レノンでマインドゲームズでした。この曲ね、好きでね、なんか中学生の時聞いたんですけれど、なんか衝撃でしたね、私ね。なんかやっぱりそのシンプルでストレートなんでね。で、使う音階がね、その日本人好みなんですよ。ね、夜抜き音階なんて言うんですけど、結構日本人が好きな音階使ってくるんで、日本人の心にはね、ストレートに来ると思うんで、ポールの複雑なコード進行とかメロディーラインよりもね、僕は日本人にはジョンのが受けるっていうのは、その、彼の佇まい云々じゃなくて、音楽的にやっぱり肌が合うんじゃないかな。まあ、その小野陽子さんの存在がね、そのジョンの作るメロディーラインに影響したりもするんじゃないかなと思うんですけど、結構なんか美空ひばりのリンゴ言い訳がなんか好きだったとかっていうような、なんか話も聞いたことあるし、まあ、なので日本人向けの、ね、メロディーメーカージョン・レノンでございますけれど、はい、じゃあ、今週もお便り行ってみましょうか。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
まずラジオネーム倉敷なまりやさんからいただいております。
ありがとうございます。
先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
今日はジョン・レノン特集とのこと。
はい、
先生はポール・マッカートニーファンでジョンのファンではない方だと思っていたので意外でした。
うん、
ジョン・レノンもやはり素晴らしい才能の持ち主なのでしょうか、うん、といただいております。
いや、もちろんでございます。ジョンがいるからポールがすごいんですよ、やっぱり、ね、ポールがは大好きですけど、
うん、
ジョンがいるから好きなんですよ。
あ、
変な話で、ジョンも大好きですけど、ポールがいるからジョンが好きなんです
なるほど。
やっぱりね、やっぱ原点はレノン・マッカートニーなんですよね。ビートルズがあれだけ偉大な、存在になり得たやっぱバックグラウンドはジョンとポールがいたからなんですよね。ポール一人じゃ絶対無理だし、ジョン一人でも無理。まあ、そのね、この話言い出したら3時間ぐらいになるので、まあ、今日はそこまで言いませんけれども、まあ、簡単に言ったらね、なんつうんでしょう、ジョン の, 音楽はどっちかというと塩味というか塩で、ポールの音楽は砂糖。
ほうほうほうほう。
で、この砂糖と塩の絶妙なブレンドがビートルズなんですよ。甘辛なんです。
なるほど。
すっごく辛いのが来た後に、うん、すっごく甘いのが来る、うん、この緩急にみんなね、うん、ハートを持ってかれるんです。
うん、
だからソロになると、例えばジョンの作品聞いたらずっと塩なんです。
なるほど。
なので、最初はいいんですけど、だんだんだんだん血圧上がってくるんですよね。なので、
塩ですからね。
そうそうそう。ちょっと気持ちがこう、どうでしょうね、まったりしてる時に、聞くのはちょっとしんどかったりする。で、逆に、そのポールの音楽はいいんですけど、
う
ん、ずっと甘口なんです。なので、ちょっと、口の中がね、ねじゃねじゃしてくるという
か、なるほど、
ちょっとこの辺で塩味が欲しいって思った時に、うん、まあ、ビートルズはその2つがバランスよく並んでるとか、うん、 すごいんですよ。
2人両方いてこそのってことなんですね。
そうなんですよ。だからジョンが好きポールが好きとかって言って片方はダメだなんて言ってるやつがもしいたらね、うんうん、出てこいこの野郎。やっぱりジョンとポールがいてジョンが好きポールが好き
なるほど
なんです。もうこれはもう大前提でございますね。
はい、続きましてラジオネームロリポップさんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
いつも楽しく聞かせていただいております。
はい、
少し前になりますが木庵での先生のピアノ弾き語りに妻と行かせてもらいました。
ありがとうございます。
1年1回はライブをやるということを目標にして本業がある中それを実現された先生の姿に妻はとても感化されたようです。
ほう、
子育ての中やってみたいけども一歩目指せなかった仕事にチャレンジして今低く宿泊しながら、頑張っておりますと。
あ、素晴らしい。
高瀬子先生とてもありがとうございますと。
いえいえ、こちらこそ。
はい、いただいております。さて、ルベポさん、私事ですが私はカニが大好きです。
うん、
しかし数年前、カニアレルギーになってしまいました。
はいはい、
しかし私はカニが大好きなのでなんとかカニアレルギーを克服する方法があれば教えてくださいといただいております。
うん、ひどいんでしょうかね。
なんですかね。
まあいろいろあるんですけれども、その、まあ、結局そのカニとか、まあ、エビとかね、いうものっていうのはもちろんね、美味しいんですけれども主食じゃないし ね、
そうですね。
それに代わるようなそのタンパク質だうんだっていうものは他でも取れるんですよね。なので、絶対に、例えばね花粉症とかで、はい、その花粉のアレルギーとかっていうものは、もう避けたくても絶対毎年飛んでくるでしょ。
そうですね。
それで社会生活を妨げられるとかいうものだったら、なんとか克服しないとね、自分の人生に関わってきますけれども、まあ、例えばそのカニとかエビとかよく多いんですが、それは避ければ済む話なのでね。なので好きなのは分かるんだけど、その好きとそれを無視してね、食べた時に訪れるリスク、本当にひどい場合はその命にね関わるぐらいの激しいショックを起こすことも ありますからね。まあ、できれば完全除去でやられた方がいいと思いますね。
なるほど。
もちろんものによるんです。例えばもうめったにないですけどお米だとか、そういったものに激しいアレルギーがあるんだとするのならばね、日本で生きていく上ではやっぱりそれを克服した方がいいということで、まあそれに対するまあ減感作療法だとかなんとかいろいろあるんですけど、そういったものをまあリスキーなね、治療法ではあるんですが、そういったものをチャレンジしてみたりすることは全然選択肢としてはあるんですけれどね、カニに関しては、もう除去しておくのが
なるほど
いいんじゃないでしょうかね。まあ、ちょっとかわいそうですけどね。
はい、続きましてラジオネームちっちゃな友達さんからいただいております。
はい、
先生高本さんこんばんは。
こんばんは。
ひょっとしたら先週先生は倉敷でバンド演奏されていませんでしたでしょうか。違っていたらすいませんといただいております。
実はこっそりねやっております。
こっそりされたんですか。
まあ、以前言いました親父バンドっていうね、ので、まあ、職場のメンバーとこうまあ、なんていうんでしょう、遊びで、バンドやってるんですけど、まあ、そのメンバーの方とね、倉敷の、とあるライブハウスで、ライブをして、それこそ親父バンドの人たちなので年配の方が多いから、もうビートルズ限定でやったんですけどね、なかなか良かったですよ。久々にヘイジュードなんかやったんですけどね、気持ちよかったですね。良かったと思います。またやると思うので情報を聞きつけたらぜひお越しいただけたらありがたいかなと思いますね。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。さて、あっという間でございますけれど、ジョン・レノン特集最後の曲でございます。ジョン・レノンの、生前最後のアルバムですね、1980年のダブルファンタジーという名作がございますが、僕がジョン・レノンの曲の中で一番好きな曲はおそらく、まあ、来年になったら変わってるかもしれないけど現時点ではおそらくこの曲かなと思います。まあ、そのジョン・レノンはその小野洋子さんの存在があったので、すごい女性というものを大事にして、その女性の権限だとかそういったものをすごく考えた人で、まあその思想とかそういったものを彼のこの優しい視線でね表現した名曲だと思います。皆さんも一回は聞いたことあるでしょう。1980年アルバムダブルファンタジーよりシングルカットされて全米2位全英1位まで上がる大ヒットとなりました。ジョン・レノンでウーマンをお聞き。
あなたの明るい笑顔が見たいから、小本薬局へ行こう。
町の保健室小本薬局。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメール、お便りを募集しております。番組の感想、リクエストなど何でも構いません。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。この番組はブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くこともできますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけで、12月9日のジョン・レノン特集はこれにてお開きでございます。さあ、残るところですね、今年もあと2回となってまいりましたけれども、来週は、心を落ち着けてまたレギュラープログラムでございます。12月16日はですね、電話操業の日というですね、そういういろんな日がございますけれど、そういう日ということで、電話にちなんだ、電話のことをね、歌の中で盛り込んだ曲の特集を行ってみようかと思います。ズバリテレフォンソング特集で行ってみようかなと思います。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
河本敦がお送りいたしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は石田駅前歯科、河本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。Don't